私たちはできることなら、病気にかからずに健康で元気に暮らしたいと思っております。それでもしかし、こう何らかの病気にかかって苦しく、辛い思いをしなければなりません。それは痛みであるとか、病気そのものの苦しみがあります。また、通院や入院の治療で、お金がかかり、場合によっては仕事などを休まなければならない、そのために、収入が減ってしまう、そういった、経済的な苦しみがあります。でさらには、もう一つの苦しみ、私はこれが、自分の経験上一番つらいかなと思いますが、精神的な苦しみです。いつ治るかわからない不安や死への恐怖、病気のことが周りの人に理解をしてもらえない苦しみ、周りの人の配慮のない言動、病気を公にしたためにいらぬ差別や偏見を受け、高貴な目で見られるということがあります。また本人だけではなくて、家族が苦しまなければならないこともあります。私たちが病気になるというのは、そういった苦しみを抱えながら歩むということです。それは今も昔も変わらないのです。ここに12年間、出血が止まらない女性がいます。長血の女と呼ばれておりまして、女性特有の病気で12年間も苦しんでいるのです。出血が止まらないわけですから、常に貧血状態です。体がきつくて横にならざるを得ないことが多いでしょう。この病気を癒してもらいたいと思って多くの医者にかかりましたが、当時の医療では治すことができないために迷信まがいの治療法で、お金をふんだくられた挙句に、ますますその病気が悪くなるだけでありました。そしてさらに彼女を苦しめたのが、彼女の病気に対する、立法の規定なのです。旧約聖書の中にレビ記という書物がありますが、そのレビ記の15章の25節から27節のところに、このように記されております。旧約聖書の186ページになりますが、レビ記15章の25節から27節には、このように記されているわけです。もし生理期間中でないときに何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血が止まないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れる。この期間中に彼女が使った寝床は生理期間中使用した寝床と同様に汚れる。また彼女が使った腰掛けも 月経による汚れと同様に、同様汚れる。またこれらのものに触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし身を洗う。その人は夕方まで汚れている。まあ、ここに汚れる、汚れていると何度も何度も記されておりますように、彼女はこの病ゆえに汚れた存在として周りから扱われておりました。彼女が触るものも汚れる。そして彼女に触るものも汚れる。あらゆる宗教行事に参加できないばかりか、社会から阻害された存在として扱われ、軽蔑の眼差しを向けられておりました。それは生きているのに死んだも同然の扱いを彼女は受けていたのです。そういった彼女の精神的な苦しみがありました。肉体的な苦しみ、経済的な苦しみだけではなくて、精神的な苦しみ、それが12年間も続いているのです。そして、それが12年で終わる見込みは全くありません。一体この先何年続くのか。ひょっとしたら一生このままかもしれない。そう考えますと、この彼女の苦しみというのは、計り知れないものであると思うのです。そのような彼女が、イエス様の噂を聞いて、イエス様のもとに行くわけです。人に触れてはいけない。触れられてはいけない。そのような中にあって、誰にも気づかれないようにこっそりと群衆の中に紛れ込んで、後ろから必死に手を伸ばしてイエス様の服に触れるのです。もうこれが最後のチャンスとばかりに必死にイエス様の服の、服に触れるわけです。自分が触れることによってイエス様を汚してしまうというのは、申し訳ないけれども、もしかしたらこのお方の服にでも触れれば、この病の苦しみから解放されるかもしれない。最後の願いを持って、切なる願いを持ってのことでありました。イエス様の服に触れた途端に、彼女の病が癒されました。よかった。これで元の生活に戻ることができる。病になる前の生活に戻ることができる。すぐにその場を立ち去ってもよかったのですけれども、彼女は立ち去ることはしませんでした。イエス様が自分の体から力が出ていったことに気づいて、彼女を探します。彼女は自分の身に起こったことのその、凄さに恐ろしくなって、震えながらイエス様の前にひれ伏すのです。つまりイエス様と、向き合うのです。そして33節にありますように、すべてをありのまま話したのです。彼女が話したのは、イエス様の服に触れてしまったのを詫びたのでしょうか。もちろんそれもあるでしょうけれども、すべてをありのまま話したのですから、 12年間の苦労を、そのすべてをありのまま話したのです。それはその12年間の前、その病気になる以前の幸せな生活のこと、そして病気になったと思われるそのいきさつも話したことでしょう。そして病気になってからどんなに苦しく辛い思いをずっとしてきたのか、肉体的な苦しみ、経済的な苦しみ、精神的な苦しみ、そういったその苦しみを延々と話したのではないでしょうか。まあ、もしかしたらそれは場違いな長い長いお話だったかもしれません。イエス様はヤイロの娘が病で死を迎えそうな急ぐ場面でありましたけれども、その彼女のすべてをありのまま話す、その長い話を決して遮ることなく、ただただ黙って聞いてくださったのであります。大きな愛と憐れみを持って、ひたすらに耳を傾けてくださって、彼女の苦しみに寄り添ってくださったのであります。そしてイエス様は、イエス様に対して、その苦しみの中で助けを求めて、すべてをありのまま話す、その彼女の姿に信仰を見出してくださり、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさいと、救いの宣言の言葉をかけてくださったのです。イエス様のこの言葉というのが、12年間、苦しい病を患っていた彼女にとって、どんなに希望と喜びに満ちた言葉になったでしょうか。それは、何よりも死んだも同然に扱われていた苦しみの人生からイエス様との交わりによって新しい命に生かされる喜びの人生を歩むことができる幸いへと変えられていったのであります。街道長のヤイロもまた、すべてをありのまま話したと言ってもいいでしょう。街道長というのはユダヤ人でありまして、ユダヤ教の礼拝堂の管理人の長です。ですから、人々から信頼をされていた人です。そんな立場にある人がユダヤ教の指導者たちから煙たがられていたイエス様に対して、自分の娘の病の癒しを願って、そしてしきりにお願いをするのです。足元にひれ伏してしきりにお願いをします。恥も外聞も捨ててイエス様に対してありのままの父親の姿で苦しむ家族を代表して癒しを願う姿に、イエス様は信仰を見出してくださったのです。イエス様は恐れることはない、ただ信じなさいと語りかけてくださり、死んでしまったヤイロの娘をよみがえらせてくださいました。イエス様はヤイロの娘においても死から命へと導いてくださり、 イエス様との交わりによって新しい命、永遠の命に生かされる喜びが、ここにも描かれているのです。このようにですね、この12年間その出血が止まらず病に苦しんでいたこの女性と、ヤイロの娘というこの2つの物語は、一見すると全く関係のない物語のように思えるかもしれませんけれども、死から命へとという共通の主題のもとに、お互いがお互いを引き立て合うように描かれているのであります。そしてそれはまたイエス様の十字架の死と復活による永遠の命ということがここには暗示されており、そしてこの物語を読む私たちがその信仰に招かれているのであります。そして私は今日の物語で大切なのは、街道長のヤイロもそうでした。また12年間病に苦しんだ女性もそうでしたが、すべてをありのまま話したということが大切なのではないかと思いました。そしてそのありのままの話を受け止めてくださったイエス様の愛、これが大切ではないかと思います。すべてをありのまま話す、これは私たち本当によくわかることなんですが、非常に難しいことです。よっぽど相手を信頼していないとできないからです。特に病気の苦しみを誰かにありのままに話すということはできません。話したところで苦しみをきちんとは理解してもらえないからです。またイエス様のように黙って、ひたすら黙って聞いてくれるわけでもありません。だからこそ私たちはイエス様を信頼しているからこそ、その苦しい思いをお祈りの中で全てをありのまま話すのであります。時には怒りをぶつけます。祈りの中で怒りをぶつけ、また悲しみの涙を流します。イエス様はそのような私たちの苦しみのありのままの姿をご存知でいてくださいます。そして私たちのありのままの苦しみを、ありのままの思いを決して遮ることなく聞いてくださり、大きな愛と憐れみを持って受け止めてくださるのであります。そして私たちが忘れてはいけないのが、イエス様ご自身がありのままの愛で私たちを愛してくださっているということです。このありのままという言葉、33節にあります、ありのままと訳されている言葉なんですが、実はこの言葉、聖書の元の言葉には真理という意味があります。ヨハネによる福音書でイエス様が、私は道であり真理であり命である、そう言われた真理という言葉と同じなのです。私は道であり真理であり命である、こう言われたイエス様は十字架にかかって死と復活をもって私たちを愛してくださり、永遠の命に生きる愛を示してくださいました。イエス様のありのままの愛、 というのは、それはつまりは十字架の愛なのです。私たちの苦しみをすべてありのまま話す、その前からイエス様はありのままの愛で私たちを愛してくださっている。そして私たちをそのありのままの愛、十字架と復活の愛によって私たちを死から永遠の命へと生かされる喜びに招いてくださっているのです。私たちこの招きに応えてイエス様とのありのままの交わりに生かされる喜びを感謝を持って歩んでいきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、ヤイロの娘と12年間病を患ったその女性の苦しみを通して、私たちはあなたが私たちの苦しみ、そのありのままをご存じでいてくださり、そしてその苦しみのありのままを受け止めてくださる方であることをこの朝改めて知ることができました。感謝をいたします。そしてイエス様はありのままの愛で、十字架と復活の愛で私たちを愛してくださり、死から永遠の命へと私たちを招いてくださっております。感謝します。私たちこの愛に生かされて、感謝と喜びを持って信仰の歩みを出していくことができますように、どうか導いてください。この祈り、私たちの救い主御子イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。